京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園が担当いたします。
さてさて、はい、そうなんですね。今日ちょっとね CM と曲の順番が ね、はい、違っておりましたけれども、はい、坂本園長、はい、今日どうしてまたこの曲と。
いやーちょっと嬉しいですね。
あーよかったです。今日はね坂本園長のお好きな曲なんですか、はい、って聞いて、はい、この曲を選ばせていただいたんですよね。
ありがとうございます。
ぜひちょっとこの曲紹介をお願いできますか。
はい、わかりました。私が大好きなあの常田大輝率いるミレニアムパレードっていうユニットが、はい、作ったですね、あの2992という、はい、楽曲になります。
2992、
はい、あの某、放送局 の、まあ、ちょうど、まあ、環境破壊が進んでいる現状の中にあって、はい、そろそろ限界点が近づいているっていうことがよく言われるんですけれども、はい、それがまあ2030年というふうに考えられていて、うん、まあ、その2030年、まあ、10年弱の先の話を、まあ選択し、人間はどっちの方向に歩いていくのかなっていうような特番があったんですけれども、うん、そのまあテーマとして作られた曲なので、まあ詩の内容もちょっとそういうふうに寄り添ったような感じの内容になってます。
なんかまさにこれからの私たちを語っているような曲なんですね。すごくこのメロディーもかっこいいですよね。
そうですね、
ね、
あの弦楽器も一緒に入ってそれが非常にこう、はい、マッチングしているのがとても素敵な音になっているなと思います、
うん、はい、ねえ、はい、そうなんですよ。ちょっとね今日はあのいつもとはちょっと違ったスタートな感じだったんですけどね。そうなんです。坂本園長もこの曲を乗りながら聴いてくださっていました。はい、はい、ということで今日は京都市動物園の園長、はい、坂本秀房さんに、これからご担当いただいてお話をお聞きしていくわけなんですが、はい、坂本園長今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、まず最初はですね、はい、実はあのヨーロッパオオヤマネコと言いまして、はい、2018年に、はい、あのパリにあるパリ動物園からロキちゃんというあのオスの、はい、ヨーロッパオオヤマネコをいただいたんですけれども、その、まあお嫁さんの候補といいましょうか、
はい、
これからあの繁殖を目指す相手方として、まあ、この個体もヨーロッパから来たんですけれども、はい、ウィーン動物園といいまして、
はい、
オーストリアのウィーンにあるあのシェンブルン宮殿っていう宮殿があって、うん、はい、その中にある動物園なんです。
おお、すごいな。
そうなんです。だからその世界最古の動物園と言われていて、昔はその、まあ、その国の王様や貴族たちが、はい、珍しい生き物を見るために作られたメナジェリーっていうんですけども、まあ、宮殿の中にある動物園っていうのがその動物園の発祥と言われていまして、まあ、近代動物園としては、はい、そのロンドン動物園がまあ一番古いというふうに言われてるんですけども、
はい、
動物園全体を見るとそのメナジェリーからスタートしたそのシェンブルン宮殿の動物園が世界最古というふうに言われています。でそこから、はい、お嫁さん候補がやってきまして、
お由緒ある動物園から、
はい、はい、去年の5月に生まれた子なんでまだ、1歳と2ヶ月ほどですかね、
はい、
ですからまだ若いんですけれども、とっても美人さんです、
ね、あのはい、私もそのフェイスブックとかインスタグラムで、はい、あの見ただけなんですけれども可愛いなと思って。
そうですね、
ねえ、そうロキ君と仲良くしてくれるといいですね。
そうですね、まあ、あの猫の仲間なので、
はい、
あの群れを作るわけではないので、
うん、
普段は一人暮らしてでメスが発情した時だけ、はい、数日オスとメスが一緒に過ごすというタイプの動物なので、
はあ、
まあ、ずっと一緒にいられることにはならないんですけれども、まあ、でまだ1歳ちょっと若いので、
はい、
すぐに繁殖というわけではなくて、彼女の性まあ、あの成長を見守りつつですね、
はい、
その発情に合わせて、ロキちゃんと合わせていくことになると思います。
そうなんですね。わあ、じゃあいつかね、そのロキちゃんとの間に可愛いベイビーがね誕生してくれると。
そうですね、
ね、いいですよね、はい、楽しみです。いやでもあのヨーロッパオオヤマネコっていう、はい、まあ、オオヤマネコの中の種類ですよね、はいはいはい、なんかあの何か特徴とかは。
あ、そうですね、うん、まあ動物園にはちょうどあの日本の対馬にだけ生息しているツシマヤマネコを展示しているんですけれども、
はい、
そのツシマヤマネコのサイズに比べるとかなり大きな、
うんうん、
まあ、猫の仲間になります、
はい、
とはいえそのピューマとかジャガーとかヒョウとかっていうほどは大きくなくて、まあ、大体10キロぐらいの大きさ で、うん、
はい、
で尻尾が、ね、短いんですよ。
そうなんですね、はい、実はあの私何度も見てるんですけれども、ロキちゃんなかなかね、あの下に降りてきてくれないんですよね。なのできちっとその姿すべて見るっていうのがリアルでは難しいですよね。
そうですね、ちょっとシャイなので、ね、
うん、
で実はねロキちゃんもそうなんですけれども、はい、尻尾が短くて、
はい、
でもう一つの特徴はですね、耳の先端にこう房状の毛が生えているので、はいはい、それもちょっとチャームポイントになってるかなと思います。
はあ、きっとそのふさふさっとなった先の方の毛も意味があるんですかね。
そうですね、まあ、そのように考えられているんですけれども、まあ、尻尾が短いのは、
はい、
実はですねその、寒いことへの適応だろうというふうに考えられています。
なるほど、
まあ、長いとですね、凍傷になったりするということで、う
ん、あ、
その北に行けば行くほど体が大きくなり、そして出っ張ってるところは短くなるっていうのが、まあ、進化のというかその進化の中で残っていった形質になります。
今ちょうどね、このスタンバイをしているときに坂本園長に教えてもらったんですけれども、はい、その寒いところだとその動物の体が大きくなるって、それ何か意味があるんですかっていう話を、ね、はいはいはいはい、聞いてたんですよね。
そうですね、
面白かったんですけど。
あ、そうですか。簡単に話をすると、
はい、お願いします。
はい、体が大きくなると、まあ、もちろん体重が増えていくんですけれども、
はい、
哺乳類なので、その体の中で熱を産生して熱を作って、
はい、
で体表からもちろん熱は逃げていくので、
はい、
それを補いながら一定の温度に保つということをしなくてはいけません、
はい、
まあ、仮にですね、
はい、
サイコロのような生物がいたとして、
はい、
体重が1キロだったとします、
はい、
そうするとそのサイコロ型の生物は1キロの、体の中の筋肉で熱を作って、
はい、
サイコロって何面ありますかね。
6面です。
6面ですよね、
はい、
6面から逃げていく熱を補いながら体温を保つ必要があります、
はい、うんうんうん、
で例えばそのサイコロが2つくっついたような2キロの動物を頭の中に思い浮かべていただくと、
はい、
表面積は2倍になってますかね、
あ、2面消えちゃってます。
そうですよね、くっついたところの2面が消えるので、はい、元々のサイコロの形でいうと、はい、2つ合わさると12面にはならず10面分にしかならないんですよね、
はい、
どういうことかというと、体が大きくなればなるほど、
うん、
体重あたりの表面積は小さくなっていくことになります。
なんだか不思議ですね。
そうですね、
うん、
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、つまり体を大きくした方が熱効率が良くて、
はいはい、
その一定の量あたりの筋肉が発生する熱を少なくて済む、
はい、
まあ、合理的な体つきということになります。なので、ホッキョクグマは大きいし、東南アジアにいるマレーグマはちょっと小柄になります。
はい、
だいたい動物たちはそのようにですね、北に住んでいる動物の方が体が大きい傾向にあるので、でそのヨーロッパオオヤマネコも、
はい、
ヨーロッパの北部からずっと、うん、広く割と同じ緯度のところに分布している猫の仲間なので、東南アジアにいるベンガルやヤマネコに比べると体が大きいのが特徴ですね。
そうなんですね、はい、そう、なんかそれを聞いて、うわ、すごく動物ってその生活するためにちゃんと馴染んで自然に生きてるんだなって
そうですね、
感じますね、はい、はすいません、なんかお話を脱線させてしまいました。ありがとうございます。
ちょうどですね、その大山猫 の、
はい、
新しく来た、メスの山猫なんですけれども、はい、まだ名前がついていないんです、
うん、
なのでぜひ皆さんに投票していただいて名前を決めていただこうと思って、
はい、
今週の
12日
までですね、
はい、はい、17時ですね、はい、9月12日日曜日の17時まで、
はい
はい、
まあ、SNS でお受けしているので、はい、まあ、ちょっと詳しくホームページを見ていただいたらお分かりになると思いますので、
はい、
いやいやそういうのは苦手だという方も、郵便でも結構です。
あ、そうなんですね、はい、はがきですか。
はがきで結構ですので、あ、はい、まあ、大山猫の愛称募集係宛に送っていただけましたら、
はい、
あの同じ日の、うちにつけば、はい、あの受付をさせていただきますので、
お、
はい、候補が3つあります。
あ、もうすでに候補が上がってるわけですね、
はい、候補が上がってます、
はい、
1つはですね、アマリアという名前です。
はい、なんだか素敵なお名前ですね。
そうですね、実はそのシェンブルン宮殿を作った時の王女様ですね、うん、
はい、
マリア・テレジアって言いまして、はい、まあ、マリー・アントワネットのお母さんになるんですけれども、
すごい、
そのマリア・テレジアのフルネームの中の一部がそのアマリアと、はい、いうことにちなんで、まあ、はい、シェンブルン宮殿からやってきたのでアマリアってつけましょうっていうのが第一案です。
はい、お姫様ですね、
はい、第二案はフレイヤ、はい、
フレイヤ、 なんとなく似てるような響きですけど、また違うんですか。
そうですね、実はあのパリ動物園で、はい、生まれて名前をつけてもらったロキは、はい、ロキっていうのは実は北欧神話の神様のなんです。
あ、
同じように、はい、あの北欧神話の、まあ、愛の女神である、フレイヤ、
フレイヤ、
北欧神話つながりでつけてはどうかというのが第2案です。で第3案はですね、
はい、
まあ、8月に来園しましたので、8月24日に来たんですけれども、
はい、
葉月、まあ、これはちょっと日本風の名前ですけれども、このアマリア、フレイヤ、葉月の3つから選んでいただこうというものです。
いや、はい、でもどれも可愛いですよね。でも実は私すでに投票しております。
ありがとうございます
そうなんですよ、なんかもう悩んだんですけどね、もうこれは絶対どっちかになるだろうって踏んでおります。
なるほど、なるほど、
な
るほ
ど、勝手に、
はい、
ぜひぜひ投票していただきたいですね。
そうですね、はい
はい、9月の12日日曜日の17時までですね、
はい、
で、おはがきの場合は9月12日日曜日の消印有効となっている、はい、ということですので、京都市動物園のホームページ、イベントのところを見ていただいたら詳細が書かれています、
はい、
はがきの宛先も書かれていますのでご参考になさってください。
はい、
はい、ということでね、あの可愛いヨーロッパ大山猫の女子、
はい、そうですね、
ねえ、お姫様がやってまいりましたけれども、はい、うん、これからが楽しみですね。
そうですね、まあ、お披露目する前に、まあ、名前募集するのでなかなかイメージしにくいかもしれないんですけれども、
う
ん、まあ、動物園のホームページにあの候補資料が掲載してあって、はい、そこには、うん、シェンブルン宮殿から送ってきた画像もありますので、
はい、
ご覧いただけたら美人さんだっていうのが分かっていただけると思います。
そうですね、本当にお目目パッチリの整ったお顔ですよね。
そうですね、
はい、いや、それにしてもね、あの私もホームページとかフェイスブックとか、は
い、
京都市動物園さんの見ているんですけれども、
あ
のちょっと前ですかね、あの、はやぶさが、
あ、そうです ね、 ね、そうなんです。実はあの京都市動物園には、
はい、
野生鳥獣救護センターという、まあ、建物というか、うんうん、そういう部署がありまして、
はい、
何をするところかといいますと、京都市内で、まあ、怪我をしたり、まあ、あるいは病気になって弱ったりした、野生動物、まあ、あのちょっと哺乳類は両生類は受け付けてはいないんですけれども、まあ、動物園に連れてきていただいたら、うん、治療をして、で元気になったらまた野生に返すというのを、仕事でやっています。
ああ、そうなんですね。
まあ、動物園の一角にはあるんですけれども、野生動物を取り扱うのでちょっとスタッフは分けているんですけれども、うん、
ああ、そ
っ
か。
その今の形で京都府さんから、まあ、実は都道府県単位で野生動物の管理をすることになってまして、
はい、
で京都府さんから委託を受けて、
はい、
京都市内の動物を対象に、京都市動物園が救護事業を、行っています。
は
あ、実はね平成元年ぐらいに、
うん、
始まっているんですけども、
もうじゃあ30年以上、
そうです ね実はその前もやってたんですけれども、ちゃんと制度として契約をしてやり始めたのは平成元年からで。
そうでしたか。
はい。でまあ、その頃といいますか、それから数年ぐらい後からがすごく件数が増えてですね、年間に1000件を超えるような。
すごい。じゃあ1日何頭も。
そうなんです。で割とその繁殖期に集中するので、
はい、
もう鳥たちが繁殖するシーズンになるとすごい数の病人が運ばれ て、
そうですよね、
日々野戦病院のような
形。
当時その救護センターを担当している獣医師だったので、
はい、
なかなかハードな日々でした。
そうだったんですね。はい、
ただ、まあ平成25年にですね、京都府さんの制度なので、
はい、
そもそも、京都府民税を使って運営をしているんですけれども、うん、
はい、
助けるためにやっているんですけれども、一方では害獣としての側面もある動物たちもいます。つまり農作物に被害を与えたりとか、人の生活に、迷惑をかけたりするような動物たちもいるので、
はい、
そのお金をか京都府のお金をかけて駆除をしたり、追い払ったりしている動物を、京都風のお金で助けてまた野に放つっていうことに対して、
はい、
これはどうもその整合性が取れないということになりまして、害獣駆除をされていたりとか、あるいは被害が発生している動物と鳥たちの受付をもう25年で取りやめています。
そうだったんですね。はい、動物たちにとったらあまり関係のないことなのかもしれませんが、
そうですね、
でも確かにおっしゃる通りそれはそうなりますよね。
ですから、その今はどちらかというと、その絶滅危惧種だったり、
はい、
希少な、鳥たちが運ばれてくることが多いんですけれども、先ほどおっしゃったハヤブサもですね、保護の対象になっていますので、救護をして、
はい、
で可能であれば野生に戻したいんですけれども、なかなか鳥がですね、難しいのは、
はい、
特にその何かにぶつかったり、よくあるのがその高いビルのガラス面が空を反射するので、
先があるように見える
ね。そうなんですよ。そう、何もないと思って突っ込んでくるので、それで脳震盪だけで済めば、
はい、
大丈夫なんですけれども、脳震盪よりさらにひどくて脳内で出血をしたりとか、あるいは骨折をしたりした時には、はい、治療が可能なものもいれば残念ながらできないものもいるので、
はい、
できないものについては、まずその野生に戻せないんですよね。
そうですよね。野生で生活できませんもん ね、
ですからその時にいくつか選択肢があって、一つは、例えば教育目的で動物園で展示をすることに対して許容がされるような鳥であれば、助けて、
はい、
で捕獲許可を取って捕獲申請を行って、捕獲をしたことになって動物園で展示するケースもあります。
はい、
ですから動物園の京都の森で飼育している鳥たちの多くはその救護をされて野生に返せなかった鳥たちもなんですね。
そうなんですね。はい、そっか。いや、じゃあそうやってラッキーにも助けてもらえた鳥たちがあそこで生活している。
そうですね、
たくさん生活してるんですね。
で返せる子もいまして、その骨折のタイプでもいろんなタイプがあるので、
はい、
うまく、治療が進めば、野生に戻せる場合もあります。
そうなんですね。はい、いやでもね、野生にね、一匹一頭でも戻してあげたいっていうお気持ちはね、お強いかと思うんですけれども、でも戻せなくても京都市動物園で生活できる個体もいるということを、なんか聞けて安心しました。
はい、
そして京都市動物園ではそういう活動をしておられるっていうのを、なんか今回教えていただけて、そういうことだったんだと思ってましたね。はい、そっ か、いやね、まだまだお話をお聞きしていきたいんですけれども、はい、イベントもあるんですよね。
はい、そうですね、まあ、ちょっとね、夜の夜間開演、それからドリームアナイトアットザズーと言いまして、
はい、
夜の夜間開演は、来週末になります。
はい、
でドリームナイトアットザズーはですね、まあ、10月の2日の、午後、5時半から8時まで、これちょっと特別な夜間開演でして、
はい、
もともとオランダで始まった、オランダの動物園で始まった催し物なんですけれども、今世界中に広がっているんですが、
はい、
障害をお持ちの方を対象に、普段なかなか動物園ご利用しづらいということを気兼ねなくご利用していただくために、
はい、
その障害をお持ちの方、そしてそのご家族の方を動物園に来ていただこうという企画になっています。
素敵ですね。
はい、
はい、
で今も募集を、しているところなんですけれども、
はい、
昨年よりたくさんの方にお申し込みいただいている状況です。
はい、
でまあ、その緊急事態宣言ですとか、この後のコロナの、新型コロナウイルス感染症の感染の広がり具合によっては中止をせざるを得ない場合もあるんですけれども、今のところは、実施する方向で準備を進めているところです。
よかった。また詳しいその状況についてはホームページで
ご覧いただけたら。
はい、ありがとうございます。はい、そして実は坂本園長、今日は、ね、
はい、
午後から、
はい、今休園している動物園ということでですね、
はい、
午後1時半から、
はい、
インスタライブを予定しています。
はい、
まさに今日お話した救護センターを中継して、お届けしようと思っていますので。
あ、そうなんですね。
はい、今救護センターにいる動物たちの様子もお届けできると思います。
うん、嬉しい。私もぜひ拝聴させていただきます。
はいはい、ありがとうございます。
はい、ということでこちらもね、インスタグラムに登録しておられる方はご覧いただけますし、はい、その QR コードがホームページに載ってますよね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、いや今日もありがとうございました。
いえいえいえ、
また来月の1週目楽しみにしております。
はい、
はい、ということで今日の、京都の生き物ラジオ図鑑は京都市動物園の園長坂本秀房さんにご担当いただきました。坂本園長、ありがとうございました。
ありがとうございました。